はい、人生上昇軸、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
なんやかんや言うてましたら、
はい、
本日8月も最終日となりまして、
まあ早いですね。
ねえ、毎回こんな話をしてますけどね。
そう、
そろそろもう残暑はまだまだ厳しそうですけども
ね、ちょっと続きみたいですね。
ねえ、台風がやってくるということで、
そうそう、
今年台風は当たり年なんですかね。これ
すごいですね。
やったら多いですよね。
ポンポンポンポン出てきますね。
ねえ、
ま
あ、被害がね少なければいいんですけども
ね、本当、
今向かってる台風も結構大きいということなので、
そうそう、今ね育ってるみたいですね、
ねえ、
ええ、
ちょっと気をつけて油断なく、できるだけ外出ない、風で行ける人は出ない方がいいでしょうね。
そうですね、本当、
どうしてもね、その例年そう、毎回そうなんですけど、こう川に行ってしまうとか、農家の方田んぼの様子を見に行くとか、
はいはい、
やめといた方がいいですね、あれね。
あれ絶対やめた方がいいですね。
ねえ、もう様子見てもはっきり言って一緒ですから。
そう、
それここで亡くなってる方結構毎回多いみたいなんでね、気持ちわかるんだけども、ここはもう行っても一緒やということで。
そうですね、
できたらもう家でしっかりと、いていただきたいなと思います。
はい、
はい、それとね、先日そうそう、セッションで以前お話した478の呼吸法で、
はいはい、
魔の6秒、
はい、
もう怒りがやってきたら、もう6秒間もうちょっともう理性がね追いつかないと、もう怒りの感情っていうのは強いんでね、
はい、
ですから467で、はい、19秒ですかね、
はい、
478で19、
はい、
はい、これでちょっと、やり過ごしていただいて、でちょっとエネルギー落ちたところで、
はい、
ちょっと落ち着きますので、そこで、対応したらいかがでしょうかと、いうことで、なかなかでも478がパッと思いつかないんですよっていう方がこの間セッションやりましてね、
はいはい、
で心理学の世界で、まあ、有名な話なんですけども、
はい、
まあ怒りがやってきた時に別の方法がありまして、それはね、その例えば上司の一言でカッと来たと、
はい、
いうような時は、その上司の頭のてっぺんに、チューリップが生えているのを想像するんですって
チューリップ、
何色でもいいです、赤でもいいですし、一本チューリップが頭のてっぺんから生えているというイメージですよね、
はい、
そうするとね、怒る気力が失せる。
あ、そうですね、
笑っちゃダメですけどね、
なんか笑いそうやな
、なんかこのチューリップ男に対してなんか怒りがちょっと沈んでしまうというか、別にチューリップじゃなくてもいいんですけど、
はい、
例えば、キティちゃんのパンツを履いているとかね、
はい、
イメージとね、
うん、
実はこのスーツの下はキティちゃんのパンツなんだと、なんでもいいんですけどね、そういうなんか笑いのツボ的な、イメージを一つ持っといていただいて、怒りがパッとやってきたらその相手にそのイメージを重ね合うと。
なるほどね、
これも結構効くみたいですよ。
そう、面白いですね
そうそうそう、澤さんもね、あの会社勤めですから、いろんなこともあるでしょうし、なんかこれちょっと使ってみていただいて、
はい、そうですね、
またどうやったか教えてみていただいて、そうそう、なんかね、そういうふうな工夫ですよね、怒りが悪いことは別にないんですけども、
はい、
まあその魔の6秒に引っかかっちゃうと、もうドンパチ始まっちゃうんでね、
はいはい、
ついついカッとこう反応を起こすんですね、で怒りのまま反応を起こしたら、まあ後で面倒くさいことになるので、
そうですね、
ここはちょっとこう、こういうような方法でですね、
はい、
ちょっとそこを抜けていただければなと思います。
はい、
はい、それとですね、 と先月からやっておりました、テイクオフの夏のキャンペーンなんですけども、
はい、
本日最終日となりました。
はい、
はい、あと多分年末あたりまでキャンペーンないので、
うん、
それでねちょっとメールが来てたんですけど、
はい、
銀行振り込み週末間に合わないんですけど、
うん、
どうですかなんて、クレジット使えないんですけどもみたいな方は、
はい、
あちょっと返事したんですけど、
うん、
あの申し込みだけいただいとけば、
うん、
ご入金は別に週明けで全然構わないので、
はいはい、
はい、本日中にお申し込みいただければなと思います。
はい、
はい、ということで、あとそうですね、多分 お伝えしたと思うんですけど、9月の SBC 吉さんのグループレッスンの日程を一応もう一回お教えしときますと、
はい、
そうですね、9月の9日日曜日、9月の30日の日曜日、
はい、
それぞれ10名ですということです。
はい、
はい、現在参加受付中、リンク貼っておきますので、そこからピョーンと飛んでいただいて申し込み入れてください。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は R さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、許可を与えるワークを聞かせていただきました。その中で一つ疑問に思ったことがあります。これからは他人の目を気にしてもいい、他人の目を気にする自由を与えます。これはどちらも同じ意味なのではないでしょうか。
はい、ありがとうございます。前回ねご紹介させていただいた許可を与える浄化ワーク、
はい、
早速ね実践された方からいろいろご感想をいただいておりまして、
はい、
ちょっとご紹介させていただくと、
はい、
なんだか目の前がパッと明るくなり、とても軽くなりました、
うん、
とかですね、さらっと流せる感じというのでしょうか、問題として騒がないから静かですね、
うん、
とかですね、
はい、
許可を与えるワークいいですね、シンプルだけど2つのワークをするだけであれって感じになります、
うん
うん、とか、いろいろね、まあ、即効性をまあ実感されている方が多いので、
そうですね、
はい、
うん、
ああよかったなと思ったんですけども、
いや僕もやりましたね。
あ、そうですか、
うん、うん、いや本当ね、うん、あのその場でね軽くなりますわ。
ですね、
これ、
うん、そうですそうです、
うん、
これねその場で軽くなる、やった後にスーッとこうなんか楽になっちゃうという、
ね、うん、そうですね、
うん、それは実感できると思うので、
はい、
1分でできる浄化ワークですので、
うん、
ぜひ日々の、まあ、ラインナップにですね、
はい、
加えていただければなと思います。
うん、
はい、さて、今回 R さんからいただいたご質問ですが、
はい、
ですね、この一つ目の、これから他人の目を気にしてもいい、
はい、
これはもう他人の目を気にしてしまう自分に、あ、それでいいんだよっていうね、うん、
はい、
許可を与える宣言ですよね。
うん、そうですね、
はい、それと二つ目なんですけども、
はい、
他人の目を気にする自由を与えます、
はい、
これはですね、
うん、
この自由というワードがポイントなんですけども、
はい、
この自由という言葉を使ったのは、
うん、
この他人の目を気にしない自分にも、
うん、
これ同時に OK を出してるんですね、
はいはい、
ですので自由という言葉を使ったので、
うん、
1個目と2個目では、多少目的が違うと、
うん、
うん、一つ目は問題意識を解消する、うん、二つ目はその問題意識の裏側の、観念にも自由を与えると、
はい、
いうことになっております。
うん、
まあこの話するとですね、あれ、そもそも気にしない自分になりたいのだから、
はい、
わざわざ許可与える必要はないんじゃないかと、
うん、
もう許可してんじゃないかなんてね、思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
今日はねちょっとこの辺の話をもう少し掘り下げてみたいなと、
はいはい、
思います。
はい、
まずですね基本的なところなんですけども、うん、観念って一対なんですよね、
はい、
うん、ですからね気にしている自分に脳を出している人は、
うん、
気にしない自分にも脳を出している。
はい、
ただしですね、多くの場合はこのどちらか片方の観念が顕在化してるんですね。
うん、
まあ、言ったら普段気づいていると、
はい、
で相対する観念の方は無意識の方にあるので、
うん、
これがなかなか気づかないわけですよ。
はいはい
はい、ですから前回ご質問いただいた方は、
うん、
この顕在化している観念、ね、うん、他人の目を気にしてはいけないというね、こちらがまあ顕在化しているので、
はい、
この巨悪観念が問題意識を作ってたわけなんですけども、
うん、
実は無意識に他人の目を気にしなければいけないという脅迫観念があるんですよ。
はい、
はい、でここで大切なポイントとなるのが、
うん、
行為行動を決定しているのは、
うん、
無意識である、
はい、
というところなんですね。
うん、
ですから要するにですね、
うん、
この無意識が決定した他人の目を気にするという行為に対してね、
はい、
自我が、
うん、
他人の目を気にしてはいけないんだっていう、
うん、ま
あ、言ったら抵抗してるわけですよね。
はい、
はい、無意識対自我、
うん、
まあ、仁義なき戦い、
うん
うん、この構想で生まれてくるのがストレスなんですよ。
そうですね、
そう、
うん、
どうにかしてこのストレスを消そうと自我は頑張るんですけども、
うん、
これ真正面から戦ったとしても、
はい、
これ無意識の方がはるかにパワーが上ですから、
うん、
まあ、軍配は無意識に上がってしまう、
はい、
うん、ですからいくら他人の目を気にしない人間になりたいんだなんてね、自我が強く念じたところで、
うん、
無意識は聞く耳を持たないと、
うん、そうですね、
はい、
うん、もうまさにこれ体験してますよ。
ああ澤さんが、どんな感じで、
うん、昔ねあの飛び込みのセールスマンやってた時にですね、うん、
はい、
うん、やっぱのセールスマンって歓迎されないじゃないですか。
ああそうだ大体ね、
だからこうカバン持ってね、
うんうん、
歩いてる時に、
うん、
ちょっと遠くで 2,3 人の奥さん方がこう会話してるわけですよ。
はい、
それに対して、
うんうん、
あれはきっと俺を見て、
うん、
あセールスマンだ嫌だねとかそんな会話してるんじゃないかというね、
妄想が
もうその妄想湧いてくるんですよ。
あなるほどね、
そう、はい、だからそのちょっとした人の目がね、うん、もうビンビン自分に対してという意識が、
うんうん、
すごく強かったんですよね。
はあ、はあははあ、
うん、だからまさにこれで、
うん、
浄化枠始めてから、
うん
うん、あ全くそのね、
はい、
無意識の中で、うん、顕在意識で気にしてるんだけど、
うん、
あ無意識の中にもこのなんていうかな逆の観念、
うんうん
うん、気にしたくないんだけど気にしてしまうというね、
はいはい、
その大きいギャップを抱えたものを持ってるというのがね、
うんうん、
本当にね浄化が初めてこれ気づいたんですよね。
あそこはいいところを気づいてますよね、うん
うん、
そうするとちょっとね、楽になるというか、
そうそうそう、うん、だからもう、ね、今本当ね人の目がね、うん、どうでもよくなりましたもんね。
あ逆になるんですよね、
う
ん、
そうそう、
うん、それちゃんと澤さんがその仕組みを理解されたからなんですよ。
うん、
うん、そうそうそう、あなるほどそういうことか、うん、それは本当によいい気づきでございまして、
うん、
うん、ただ無意識ってただ頑固なだけではなくて、
はい、
無意識は無意識なりのこの目的があるんですね。
うん、
うん、他人の目を気にする目的とは一体何なのかと、
はい、
まあ掘り下げていくと、まあ行き着くのは、
うん、
もう生き延びるということなんですよ。
うん、
うん、この人間業界の中で、
はい、
生き延びていく、
うん、
そのために最低限必要なことを無意識は優先していると、
はい、
うん、ですから、まあ、他人の目を気にしなければいけない、
うん、
ね、他人の目を無視してですよ、
うん、
好き勝手やり放題やってたらこの人間業界から排除されてしまう、
はい、
うん、それはとても危険な行為だと、
うん、
いうことなんですね、
はい、
うん、ですから、他人の目が気になるのは、
うん、
ある意味とても正常な人間活動であると、
はい、
うん、あ、それなかったら困るんだと、
うん、
うん、全く気にならないよっていう方はまあ稀でしょうね、
うん、そう、
うん、暑かったらもうパンツ一丁で歩く気にならないし、うん、みたいな人とか、
うんうん、
まああんまりおらへんわけですよね。
そうですね、
うん、やっぱり短パン、うん、せめて短パンとタンクトップはつけるでしょうし、
うん
うんうん、だから全く気にならないっていう人はいなくて、
うん
うん、ただまあこの気にするセンサーっていうのがあると思うんですよ、
うん、
そのセンサーの感度は人それぞれだと思うので、
はい、
うん、あのちょっとしたことでもすぐこう気にするセンサーがピンコンピンコンってなる人もいるし、
うん
うん、これは、ね、割と鈍い人もいるでしょうね、
うん、
僕は気にならへんなみたいなね、
うん、
うん、まあ、でもそれなりにみんな周りの反応はそれぞれ気になっているはずです、
はい、うん、
はい、
ダメですね、
うん、
こう諸々の観念っていうのは、はい、
うん、
結局生命維持にこう全部つながってるっていうか、まあそういう感じですよね、
ほぼですね、
うん、
うん、全く関係のないことっていうのはまあもちろんあるんやけども、まあほぼ8割方ここに帰着するでしょうね、
うん、
うん、だから承認、
やっぱ生きるためね、
うん、承認の欲求でもちゃんと意味があるわけですよね、
はい、
うん、やっぱり人間って一人で生きていけないので、
うん
うん、ある程度の、まあ、所属をしなければいけない、
はい、
うん、会社であるとか家族であるとか、まあ、近所の奥さんであるとか、
うん
うんうん、だからある程度承認を得なければ特にこの昔狩りをやってた時代っていうのね、うん、やっぱりこれ死活問題になってたわけですよ、
はい、
うん、だって一人、で単独で狩りをやってたら熱出したら怪我したりしたらもう食えないってことになっちゃうわけであって、
うん、
そうやってもう生きていけないわけですよね、
はい、
ですからある程度の群れを作らなきゃいけないと、
うん
うん、で群れからの承認がやっぱり必要だったと、
はい、
うん、そういうものの名残もしっかりとあるし、
うん、
今この人間業界であっても承認の、まあ、承認されないで生きていくっていうのはまあ難しいわけですから、うんうんうん、これも生き延びるために承認の欲求っていうものは必要であると、
はい、
うん、いうことになるんですよね、
うん
うん、ただこの問題というのは本日の問題というのはこの無意識と自我のぶつかり合いですよね、
はい、
うん、この仁義なき戦いを収束させていくためには、
うん、
まずですね、無意識が決定している行為行動の理由を理解することがまあ大切になってくると、
うん
うん、適当にやってんじゃないんだと、
はい、
うん、じゃあ何のためにやってんだということですよね、
うん、
でも結局のところまあ無意識層にある苦楽のシーソーが行動を決めている、
はい、うんうん、
これはもうずっと言い続けてることなんですけども、
はい、
まあ、4対6の法則ですよね、他人の目を気にする苦楽、
うん、
他人の目を気にしない苦楽を、
はい、
これ比較してるんですね、
うん、
でメリットの大きな方を、
はい、
まあ、デメリットの少ない方ですね、言い換えれば、
うんうん、
それを無意識が選択していると、
はい、
うん、でもこの無意識というぐらいですから
うん、
自我には何がどうなってるのかよくわかんないんですよ、
はい、
なんでこんなことになるのか、
うん、
うん、しかも自我っていうのはこのデメリットの方にスポットライトを当てる癖があるので、
はいはい、
なんとかその苦を取り除こうとする、
うん
うん、これがね仁義なき戦いの原因となっているわけですよね、
はい
はい、この無意識が決定した理由を見つけるにはですね、
うん、
先日帝国コースで公開させていただいた、
はい、
苦楽のマトリックス、
はい、
これがまあ手っ取り早いと思います、
うん、
はい、4つの質問を無意識に問いかけるだけで、
はい、
選択した理由が浮かび上がってくる、
うん
うん、これね、まあ、実際にやってみていただくと分かるんですけども、
はい、
あ、なるほど、そういうことねと、
うん、
そうだったのねと、 いう感じになるはずなんですね。
はい。
で、もう一つ大切な気づきというのは、無意識はあらかじめ苦を想定し受け入れている、
はい、
でその上でその行動を選択しているんですね、
はい、
それがはっきり分かるんですよ、ですから例えばその早く会社辞めて独立したいと思っている人がいて、
はい、
でもかれこれ5年も、そんな感じで辞めずにだらだら働いていると、
はい、
上司ともうまくいってないし、仕事もいまいち面白くもないと、
はい、
でこうなると自我は悶々とするわけですよね。
そうですね。
なんで辞めないんだと、辞めて独立したいんだけどなぁと、で、でも無意識はベターな選択をしてるわけですよ。まだその辞めずに会社に行く方が、
はい、
メリットが高いと、苦が少ないというね、
はい、
そういうことで決定してるわけなんで、ですから先ほど言ったように上司との人間関係の苦も、仕事がつまらないという苦も、
はい、
もうあらかじめ想定してるんですね、その上で選択をしていると、
はい、
だから今日も会社に出勤をするわけですよ、で自我はだけどなんでだろうなんでだろうと、やっぱりこの苦の方をずっと 見続けてるのでね、
そうね、独立した時の苦を考えると、
はい、
今よりももっと大きいと
そうい
うことを承知してそれで選択してるんですよね。
そうなんですよ、
ただ
本当に4、6というぐらいあって、
はい、
ここね、苦楽がいつもこうせめぎ合ってるところがあるんですね。4対6なんですよ、
はい、
大体バランスがね、ですからちょっと苦しい、特にも5-5に近づいてくるともうほぼ苦しい、
そうね、あっち行ったりこっち行ったりね、もう
そうもう、
グラグラグラグラしてますからね。
5-5ってことは差がないじゃないですか、デメリットとメリットの、だから例えば 7-3 でみたいなのあったらもうメリットの方がしっかりと自覚できるし、
はい、
自分で選択しているということで、この無意識と自我って、同じ方向を向くんでね、
はい、
ドンパチ構想が起こらないんですけど、6-4あたりになってくると、
はい、
やたらやりだすんですよね。そうそうそう、例えば自由ゼロ、まあないんですけどほぼ、
はい、
よく言うのはその、まあ、恋愛が始まったあたりとか、もうメリットしか感じないわけですよね。
そうね、
楽しくて仕方がないと、もう絶頂だと、
もうこの世はハッピーって感じ
で、だったらその時って、無意識と自我ってぴったり、手をつないでるわけですから、
はい、
全然うまいこといくわけですよね、だんだんでもバランスが変わってくるわけでしょ、
はい、
だって6-4に近づいていくんですよね、そうすると、またドンパチ始まると、
はい、
いうことでございまして、
は
い、このね苦楽の思想って常に揺れ動いている、
はい、
今日と明日はまた違うんですよ、ですからねずっとこれからも同じ選択をし続けるとは全くそれは限らないことであって、
はい
はい、ちょっとしたことでドーンと変わる可能性があります。
はい、
はい、ですのでまあそれまでほっときゃいい話でございまして、これもねしっかり苦楽のシーソー、苦楽のマトリックスで、
はい、
何がどうなってどうなってるのかが全部分かりますんでね、ほなそうなってそうここがこうなるまで待ったらええやなと、ということで、悩まなくなります。
はい、
はい、ですのでね、ぜひやってみていただきたいんですけども、
はい、
そうか他人の目が気になるのは自分を守るための手段だったんだ、
はい、
ということが理解できれば、この構想も収束に向かっていく、
はい
はい、そして無意識と自我が和解するとですね、余計なストレスから解消されて、
はい、
物事がスムーズに進み始めるわけですよ、
はい、
ですのでね、ぜひここ大事なところやと思います。
そうですね、
どうしてもね良くなろうとするので、 苦楽から苦を排除しようとするので、うん、これね無理なんですね、
はい、
うん、あの必ずこれもワンセットでございますので、
うん
うん、それはもう無理と、
はい、
それよりなぜその選択をしているのかという理由をしっかりと、知るということが大事になってきます、
うん、そうですね、
うんうん、ですからね、許可を与える浄化ワークとこのクラクロマトリックスっていうのはもう相性バッチリなんで、
はい、
組み合わせていただきまして、
はい、
ストレスが少ない人生を楽しんでいただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。
希望。